神戸獅子郷開放第124号令和元年7月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶会長福井照久皆様こんにちは。私たち障害者だけではなく、誰もが安心して穏やかに生きていける、そんな優しくて温かさが実感できる社会へと、夢を乗せて令和が幕を開けました。また、視覚障害者の福祉活動の拠点である日本盲人会連合も、より広く弱視の方にも仲間に入っていただき、活動の輪が広がるようにとの思いを込めて、日本視覚障害者団体連合と名称変更がされます。神戸獅子郷においても5月の定時社員総会の場で新理事15人と新幹事2人が選ばれ、直後の理事会で正副会長の留任を決議していただきました。私にとって2期3年目の会長としてのスタートとなり、はしゃがず、おごらず、身を引き締めて皆様のお力を借りながら少しでも多くの会員に楽しんでいただけるような協会の運営に全力を注ぎたいと感じております。でもタイガースに関してはやっぱりはしゃいだり騒いだりすると思いますね。さて私たちを取り巻く社会環境に目を向ければなんとなくバリアフリーや差別解消法は掛け声ばかりが空回りしているような気がします。やれ、キャッシュレスやセルフレジ、スマホや AI、カードやタッチパネル、ポイント還元制度などなど、あまりにも視覚障害者が置いてけぼりにされているように思えます。これは時代についていけない私のひがみでしょうか。国や企業は、誰もが簡単に安全に使える音声対応の機器の開発を、また、誰もが平等に恩恵を受けられる制度を推進し、そして努力しても使いこなせない人への合理的配慮に取り組んでいただきたいと思います。もちろん、私たち視覚障害者も新しい機器を使いこなす勉強をする必要があると思います。それでもなお、不便で危険な製品や不合理なシステムに対しては、改善や改革を求める声を出し続けなければならないと思います。交通バリアフリーに関しては、私たちの地道な努力が聞き入れられ、少しずつではありますが、改善されているように思います。法人として40歳を迎えようとする獅子郷も、皆様に将来への希望を持っていただけるような活動に全力で取り組み、また私たちの大好きな神戸が、障害者に優しくて温かな、そして福祉の町として自慢できるように活動の輪を広げて、2020年には全国の視覚障害女性を折の女性部長が中心となってお招きできる準備を整えながら、今年が新たなバリアフリー令和元年となりますよう、皆様で力を合わせて頑張りましょう。第8回定時社員総会開会。去る5月17日金曜日午後1時30分より総合福祉センター4階会議室 AB において来賓8名、会員195名、出席者61名、委任状出席者84名、合計145名の報告を受け、平成30年度定時社員総会が開会されました。資格審査員、岡崎明美、スマク。議長、海菅一郎、垂水区。木村真一、西区。議事録署名人、高江康明、北区。野本妙子、スマク。前年度、決議処理報告。平成30年度事業報告、並びに決算報告、監査報告があり、 審議がなされ、原案通り承認されました。その後、要望提案として、垂水区丸一、神戸市が行っているゴミ収集、かっこ、ひまわり収集、とじ、について、大型ゴミも含めて使いやすいものにしてください。丸二、JR 朝霧駅前の交差点の信号機を音響式にしてください。丸三、公共交通機関で実施されるアンケートは、視覚障害者にも点字やメールで回答できるシステム作りをしてほしい。また、視覚障害者と電鉄駅関係者との懇談の場を持っていただきたい。西区、ひまわり収集の速やかな対応と、複雑すぎる神戸市のゴミ出しルールをできるだけ簡略化していただくこと。個人、介護技術指導の講座を開いてください。以上が採択されました。なお、西区よりいただいた iPhone サポート器具リボ2を情報通信支援補助用具にという要望は賛同者が少数のため、市当局にその声を伝えることとなりました。上記の要望に添えるよう協力し合いながら取り組んでまいります。平成30年度決算報告。収入総額8,926,429円。支出総額8,578,031円。差し引き残高348,398円。2年間の理事・幹事が決定。新理事、五十音順。今泉勝司、垂水区。江口節夫、灘区。岡崎明美、須磨区。織野八千代、兵庫区。木村新一、西区。小谷忠、東灘区。小林清、垂水区。佐々木文隆、垂水区。高江康明、北区。中谷康江、中央区。中西博子、垂水区。浜田昭信、長田区。福井照久、北区。福田正勝、灘区。吉富誠二、兵庫区。新幹事、筆頭幹事、川久保栄、灘区。野間薫、兵庫区。令和元年度、主要担当役職が決まりました。会長、事業所委員長、UD 映画祭実行委員長、福井照久。筆頭副会長、経理部長、女性部長、事業所委員、織野八千代。副会長、購買部長、体育部長、岡崎明美。老人部長、今泉勝司。青年部長、佐々木文隆。音楽部長、文化部長、小林清。アハキ部長、江口節夫。広報部長、福田正勝。事業所委員、吉富誠二。事務局長、竹本千恵子。購買部、岡田京子。経理補佐、一岡八重。指針伝、理事、福井照久。評議員、織野八千代、岡崎明美、川久保栄。第72回、日毛連札幌大会。5月26日日曜日から28日火曜日の3日間、札幌で開催され、神戸市市協からも福井会長、織野岡崎両副会長、竹本事務局長の4人が出席しました。10月より名称を日本視覚障害者団体連合に変更されることになります。神戸からの提出議題は、 同行援護における利用者の自己負担、利用時間の制限を廃止し、通勤・通学などの利用にも柔軟に対応できるよう要望しました。もう一つが、家電製品の音声 CD による取扱説明書をつけることを、国が各メーカーに指導するよう要望し、二つとも採択されました。そして最後に、竹下義樹会長が再任されました。次に、今大会のスローガンを記載します。つなごう。医療、就学、就労、福祉。急ごう。大災害への備え。なくそう。外出保障の地域間格差。守ろう。安間市等法19条。初めての試み、お花見会。4月5日金曜日、参加者86人。妙法寺川ほとりにおいて、大勢の会員さんの参加に桜の花もびっくり仰天して喜んでいましたよ。購買部から用具のご案内。1、いちごちゃんタイマー1500円。指定した時間が経過するとサウンドが流れる。分単位で最大999分まで設定可能。一時停止機能と背面にマグネット付き。2、おしゃべり熱中症計、熱中くん。4300円。気温35度、湿度 70%、危険、こまめに水分取ってね、などのアドバイスをしてくれます。冬は乾燥注意を喚起、一年中お使いいただけます。防災の備えについて。豪雨の発生しやすいこの時期、洪水、土砂災害から身を守るための備えをいくつか挙げてみました。1、豪雨になった時、自宅周辺がどんな状況になるか確認しておく。2、普段からお天気情報をチェックする癖をつけておく。3、安全な避難場所、避難ルートを前もって調べておく。4、地域の避難訓練に参加する。ご近所さんと親しくして声かけをする。5、避難時に持ち出すものをリュックサックに詰めて、わかるところに置いておく。6、屋外避難情報が出たら早めに避難する。7、屋内避難に備え、数日間の水、食べ物を備蓄しておく。8、家の中に水が入り込まないよう点検し直しておく。9、安否確認の連絡先、連絡方法を決めておく。以上、大まかですが、参考にして十分な備えを考えておきましょう。各部の報告。老人部、部長、今泉勝次。4月19日金曜日、第31回老人部総会、総合福祉センター会議室 B において、老人部部足審議、承認。役員改選。部長、会計は留任。選挙により、副部長は高江須康明、幹事に川久保栄を選出。5月10日金曜日、野鳥観察会。体育部合同。参加者25人。会員16人。神戸市立森林植物園において。今年も松岡さんをはじめ6人のサポートの方の案内で植物園を一周。初参加の方も2人来られ、楽しかったとの言葉をいただきました。相変わらず松岡さんの説明は面白かった。5月31日金曜日、春の研修会。参加者29人。午前中は備前焼釜元、土ひねり体験をし、 日生漁港で昼食をいただいた。参加者おのおのが粘土で作った作品はそろそろ出来上がり、手元に届く頃でしょう。午後からは日本遺産旧静谷学校、日本最初の平民が学べた学校を見学した。講堂に入らせてもらったが、柱の太さに驚いた。日本初平民学ぶ静谷で、旅立ち人は有名知人。青年部部長佐々木文隆、盲青年ヨガ教室、総合福祉センター体育室において、4月12日金曜日、参加者7人、5月17日金曜日、参加者8人、6月14日金曜日、参加者7人、5月24日金曜日、盲青年、野外訓練研修、括弧、デイキャンプ、閉じ、参加者38人、バーベキュー、ブリーチテラス大倉において、さつき晴れのもと、バーベキューをしながら親睦を深めました。心地よい風が吹いて、みんな和気あいあいとお肉を頬張っていました。6月23日、日曜日、第1回、近畿ブロック青年部委員会、京都ライトハウスにおいて、9月に三重県で開催予定の全国盲青年研修大会、ブロック提出議題などについて話し合いました。女性部、部長、織野八千代、4月26日金曜日、大議員総会、総合福祉センター会議室 AB において、改選により新しい役員も決まりスタートしました。6月28日金曜日、春の研修会、参加者68人、会員37人、須磨寺ことぶき楼において、クロマチックハーモニカ、括弧、副音、副は複数の副、副音ハーモニカ、閉じ、とランチ。体育部、部長、岡崎明美。4月14日日曜日、兵庫県視覚障害者スポーツ連盟総会。4月19日金曜日、第21回兵庫県グランドソフトボール大会。第1回実行委員会、総合福祉センター一軒において、5月10日金曜日、老人部合同野鳥観察会ハイキング、参加者25人、神戸市立森林植物園において、5月26日日曜日、日盲連スポーツ協議会代表者会議札幌市において、6月2日日曜日、第57回近畿グランドソフトボール大会、滋賀県において、1回戦大阪市に8対1で敗退しました。6月30日金曜日、第1回金風呂スポーツ部委員会、和歌山県において、ボッチャ体験、かっこ、手のひらサイズのボールを目標に向かって転がして競うパラリンピック正式種目、閉じ。音楽部、部長、小林清。5月21日火曜日、歌の集い、参加者11人。東部在宅福祉センターにおいて、いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて、いい日旅立ち、他数曲、そして今回はみんなが初めての曲、食いしん坊のカレンダー。楽しい歌も教えていただいて、有意義なさつきの一日を過ごしました。アハキ部、部長、江口節夫。4月10日、水曜日、アハキ法19条違憲訴訟、第13回口頭弁論。 出席者2人、大阪地裁202号法廷において、6月28日金曜日、アハキ法19条違憲訴訟第14回口頭弁論、出席者5人、大阪地裁202号法廷において、各区の報告、東灘区、4月12日金曜日、大阪造幣局桜の通り抜け、参加者5人、昨年行けなかった会員の希望により実施しました。コースは住吉駅から東西線で大阪城北詰駅へ。造幣局に着いた時、平成31年のコインセットを求めて長蛇の列ができていました。早咲きの桜は散り始め、遅咲きはまだつぼみのままでした。6月4日火曜日、盲導犬グリエル君返還、参加者6人、車谷様宅において、伏見稲荷など東灘の行事に参加して共に過ごした10年間、年齢には勝てず、返還当日は近所の犬好きな人も来ていました。6月14日金曜日、ハイキング、黒門市場、法善寺、参加者5人、住吉駅から阪神魚崎駅を経由して近鉄日本橋駅へ、地下2階のエレベーターで地上に出て黒門市場へ、いろいろな店を見ながら休憩所へ、折り返して地下街に入り、2列4筋のナンバーウォークを通り、11番出口から恵比寿橋商店街に出て法善寺へ、グリコの看板がある心斎橋、本館が工事中の大丸北館を通り抜けて、地下鉄心斎橋駅から梅田に出て帰路に着きました。灘区、4月5日金曜日、花見、参加者24人、王子地域福祉センターにおいて、6月14日金曜日、日帰り研修会、丹波篠山方面、参加者17人。6月21日木曜日、楽楽カラオケの会、参加者16人。ホットポイントにおいて。兵庫区、4月8日月曜日、花見とランチ、参加者14人。4月11日木曜日、第76回ハートンサロン、参加者13人、会員8人、熊野橋周辺において、6月13日木曜日、第77回ハートンサロン、参加者20人、会員11人、6月21日金曜日、フラワーアレンジメント、参加者6人、総合福祉センターにおいて、北区、6月14日金曜日、日帰り研修旅行、岡山方面、参加者23人。札幌岡山ワイナリー工場、日本一の駄菓子売り場。6月21日金曜日、カラオケ、参加者7人、花とおじさんにおいて。長田区、5月10日金曜日、研修旅行、滋賀県、参加者24人、会員12人、信楽焼絵付け体験と甲賀忍者村見学。6月14日金曜日、青年部カラオケ、参加者20人、会員10人、歌い屋において。6月21日金曜日、春の敬老治療奉仕、施術者7人、利用者16人。思池地域福祉センターにおいて。垂水区、4月2日火曜日、平野正山氏の選挙事務所に陣中見舞い、参加者2人。5月16日木曜日、 一泊研修会実行委員会、垂水駅前ジャンボカラオケ店において、5月30日木曜日、春の交通安全総点検、参加者1人、舞子小学校付近において、5月31日金曜日、第39回、基礎から学ぶ料理教室、レシピ、オムライス、参加者8人、6月20日木曜日から21日金曜日、一泊研修旅行、三朝温泉方面、参加者26人。観光バスのゆったりーなに乗り、ゆったりと温泉に浸かり楽しんできました。6月28日金曜日、出前トーク、神戸市環境局よりゴミ問題について、垂水勤労センター木工工作教室において、西区では、よその区に先駆けて、今年から4月に総会を実施しました。4月12日金曜日、定期総会、出席者9人、西区民センターにおいて、今年は開戦の年にて、支部長、梅木照美、理事、木村新一という新体制でスタートすることになりました。今後の予定。気象警報が発令された場合は、事業を中止、もしくは延期にします。8月2日金曜日、第1回会員研修会、10時から12時、受付9時30分から、総合福祉センター4階第5会議室において、テーマ、薬剤について、内容、薬にまつわるいろいろなことをわかりやすく説明してくださいます。質疑応答もあります。講師、空豆薬局、小塚ひとみ先生。申し込み不要です。皆様のご参加をお待ちしております。8月23日金曜日、利用者の声を聞く会、午前、総合福祉センター4階第5会議室において、同行援護をご利用の皆様にお集まりいただき、今年も広く皆様のご意見、ご要望を伺い、より良い事業所運営を心がけてまいりたいと思います。8月23日金曜日、UD 映画祭、日々これ口実、13時30分開演、13時会場、音声ガイド付き、入場無料、医師会館4階大ホールにおいて、真面目でおっちょこちょいなのりこは、ただものじゃないと噂される武田先生のもとでお茶を習うことに、雨、風、お湯といった自然に満ちた音が心地よく、四季の移ろいを耳で感じることのできる作品です。出演、黒木春、キキキリン、多部美香子ほか、上映時間1時間40分。9月6日金曜日、第3回理事会、午前。9月7日土曜日から8日日曜日、第60回、政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会、並びに第50回親善スポーツ大会。札幌市において、スポーツは川久保さんが代表で出場します。9月13日金曜日、各支部敬老奉仕活動、灘区、兵庫区、北区、長田区、垂水区、西区において、9月の敬老月間に私たち会員の中でマッサージの有資格者が力を合わせ、高齢者に感謝と尊敬の気持ちを込めて、無料でマッサージの奉仕活動を実施いたします。毎年、お年寄りから待ち望まれ、とても喜ばれる事業です。9月20日金曜日、購買部研修会。10月11日金曜日、 中山ワンダフルフェスタ神戸文化ホールにおいて、今年度は趣を変えてナレーション入りのクラシック音楽を開催してくださいます。ゲスト、指揮西本智美、演奏イルミナートフィルハーモニーオーケストラ、ナレーションと語り佐久間よし子。10月18日金曜日、第22回ジョギング&ウォーキング大会、王子スタジアムにおいて、フライングディスクとジャベリックスロー、かっこ、やり投げの小中学生版、とじ、の体験会を予定していますので、皆さん、ふるってご参加ください。各部事業、老人部、部長、今泉勝二。8月9日金曜日、福祉大会、女性部合同、午後、神戸学院大 OB による落語と大喜利、総合福祉センター、会議室 AB において、青年部、部長、佐々木文隆、7月12日金曜日、第4回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、7月19日金曜日、盲青年 IT 研修 iPhone iPad 教室、10時総合福祉センター5軒において、講師パソコンボランティアクリスタル足利先生ほか、7月26日金曜日、盲青年日帰り研修旅行桃狩りほか、9月20日金曜日、第5回ヨガ教室、10時総合福祉センター体育室において、9月22日日曜日から23日月曜日祝日、第65回全国盲青年研修大会、三重県において、9月27日金曜日、テーブルマナー講習会、場所未定。女性部、部長、織野八千代。8月9日金曜日、老人部合同福祉大会、午後、神戸学院大 OB による落語と大喜利、総合福祉センター会議室 AB において、8月27日火曜日から8月29日木曜日、第65回全国盲女性研修大会、名古屋において、第66回盲女性研修大会神戸大会について、先月6月の理事会で実行委員も決定し、開催に向けて進み始めました。開催日、令和2年9月17日木曜日から19日土曜日、17日常任委員会、全国委員会、総合福祉センターにおいて、18日午前全国代表者会議、午後研修会、夜交流会、19日大会。18日午後以降のプログラムは参加申し込みができます。女性部をはじめ、たくさんの皆様に参加していただけたらと思います。体育部、部長、岡崎明美。8月30日金曜日、STT 大会、13時、総合福祉センター体育室において、音楽部、部長小林清。9月3日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において、たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。9月28日土曜日から29日日曜日、日誌連音楽家協議会、第57回3曲演奏会、 および福祉大会、鹿児島県において。アハキ部、部長、江口節夫。7月19日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会定期総会。総合福祉センター4件において。各区行事。東灘区、秋のハイキング、詳細未定。中央区、7月10日水曜日、兵庫区主催、サマーランチバイキング。10月9日水曜日、兵庫区主催、社会見学会。兵庫区、7月10日水曜日、サマーランチバイキング。ハーバーランドワールドビュッフェにおいて。8月3日土曜日、第78回ハートンサロン。10月9日水曜日、社会見学会。10月10日木曜日、第79回ハートンサロン。北区、7月19日金曜日、女性部お茶会。広緑地域福祉センターにおいて。長田区、9月6日金曜日、女性部懇親会。会場未定。垂水区、7月19日金曜日、第40回、基礎から学ぶ料理教室。西区、10月25日金曜日、会員ふれあい遠足。西支部長の抱負。今後の課題としては、大会者を出してしまった反省を踏まえ、新役員一同、微力ながら頑張っていきたいと思っています。お知らせ。読書バリアフリー法が成立。6月21日、衆議院の本会議で審議が行われ、無事に可決・成立しました。第45回全国盲人文芸大会作品募集。作品の種類は、短歌、俳句、川柳、随想・随筆の4部門とし、自作・未発表に限る。川柳の課題は、幸せと約束。ただし、お題の文字を使わずに作句すること。応募の際、メールアドレスをご登録いただくと、メールで入選者をお知らせするとともに、作品集のテキストデータを送信します。締め切り、7月31日水曜日。問い合わせ、獅子郷事務所。ひまわり収集、括弧、ゴミ出し困難な方への家庭ゴミ収集、閉じ、について。6月17日月曜日、ゴミ出しの不安や課題について、市の環境局と話し合いました。山口顧問も同席くださり、有意義な場を持つことができました。1、内容。ひまわり収集とは、自らゴミを持ち出すことができない一人暮らしの障害のある人などを対象に、職員が玄関先までゴミを収集に伺うサービスです。2、対象者。障害のある人の場合、以下の項目すべて該当すること。括弧あ、一人暮らしの方。同居の家族が高齢などで持ち出しができない場合も含む。括弧い、身体障害者。
3、申し込み方法。ゴミ出しが困難であることを客観的に判断できる方を通じて、環境局事業所に申し込む。その後、職員が訪問確認します。令和2年4月以降、要件緩和によるひまわり収集の拡大を予定。
東京オリンピック・パラリンピック公式チケット販売窓口設置。障害のある人々が、障害のない人々と同じサービスを受けられるよう、電話窓口における登録・申し込み代行を行います。窓口名称。障害のある方など、 特別な配慮が必要な方専用ダイヤル。電話 050-3786-2948。 有料。三宮駅ホーム柵設置について、三宮駅三つの各線に転落事故防止の可動式ホーム柵を設置すると発表がありました。JR 今年秋頃設置、昇降式ホーム柵、2番、3番ホーム、快速普通電車発着のみ。阪急、令和3年春頃設置予定。工事は今年7月頃から着手。阪神、令和3年春頃設置予定。工事は今年10月頃から着手。歩道くん、歩は歩く、道は導く。金城ゴム株式会社様より、歩道くんガイドウェイというマットを寄贈していただきました。このマットは凹凸があり、鮮やかな黄色で自分の立ち位置がはっきりわかるようになっています。これからはいろいろな場所で活用させていただきます。心からお礼申し上げます。輝け獅子峡、音楽部長小林清。この度以前より念願しておりました神戸獅子峡開花、輝け獅子峡がやっとできました。時田直也先生の作曲によるものです。早く皆様とご一緒に歌える日をと願いながら、9月中に皆様のお手元に CD をお届けできるようにと思っております。ここに歌詞を掲載いたします。1番、北にそびえる六甲の山、緑あふれる風の中、震災も越え、肩組み合って、みんなで開こう未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。2番、南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ、明石大橋、虹の架け橋、みんなで渡ろう、手を取り合って、輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番、弾む足音、こぼれる笑顔、胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ。みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。福祉センター体育室の工事について、体育室天井の水漏れ対策工事に伴い、体育室の利用を一時停止します。9月末まではご利用可能です。停止期間、今年10月から4ヶ月間、予定。JB ニュース、日毛連の新しい情報や獅子峡の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-021-802 にかけて、音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。獅子峡事務所のお盆休みは、8月10日土曜日から15日木曜日です。会員の移動、入会者、黒田健二、兵庫区、辻陽子、兵庫区、宮越義恵、兵庫区、上田敦美、北区、中川康信、須磨区、岡本八重子、西区、大会者、荒木実夫、灘区、三浦弘子、灘区、山下裕二、中央区、重浜正則、兵庫区、高橋正史、垂水区、上野由美子、西区、松本節子、西区。移動、直ち三重子、須磨区から兵庫区。ご請求者、 平田則道、垂水区、享年66歳。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。神戸から始まった49。高速道路。文明開化を告げる新橋・横浜の鉄道開通から4年後の1876年、兵庫では初めての高速道路の銀の馬車道が開通した。銀山がある生野から姫路市の鹿間津までの約49キロ。奥州の工法を用いて、荒石、小石、豆砂利などを敷いた画期的な舗装が実現した。水田より60センチ高い路面は頑丈で水はけが良く、荷物を満載した馬車が高速で走ることができた。この工法は近代舗装の芽生えと建設業界で評価される。馬車から鉄道、そして車へ。歴史に刻まれていた馬車道は、この4月、万端貫く銀の馬車道、功績の道。功績の功は炭鉱の功、石は石。のストーリーで日本遺産に認定された。神戸新聞、清平町より。編集後期、広報部長、福田正勝。お日様が真っ赤な顔してあっちっち。熱中くん出番ですよ。皆さんこんにちは。そうめんがつるつるっと美味しい季節になりました。でも熱中症には気をつけてね。さて皆さん、獅子峡の歌ができましたよ。もし近藤敏郎先生がこの歌を聞かれたら、ほんまにようできてる。あの六甲おろしよりもええ歌や。と喜んでくれるかもしれんな。え、ほんまかいな、だったら嬉しいね。さあ、いつでもどこでもみんなで歌おう。輝け獅子峡。これからも広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子峡開放第124号。発行日、令和元年7月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、福井照久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号、650-0016。神戸市中央区、立花通り3丁目。4-1、市立総合福祉センター内、電話 078-371-6245、078-341-2897、ホームページ、http://kobe-sisiko.eek.jp/。最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子峡開放第124号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。